聖書を読みます。最初に旧約聖書から出エジプト記第16章1節から12節まで、旧約聖書の119ページです。出エジプト記第16章1節以下。イスラエルの人々の共同体全体はエリムを出発し、エリムとシナイとの間にある真の荒れ野に向かった。それはエジプトの国を出た年の第2の月の15日であった。荒れ野に入るとイスラエルの人々の共同体全体はモーセとアロンに向かって不平を述べ立てた。イスラエルの人々は彼らに言った。我々はエジプトの国で主の手にかかって死んだ方がましだった。あの時は肉のたくさん入った鍋の前に座り、パンを腹いっぱい食べられたのに、あなたたちは我々をこの荒れ野に連れ出し、この全回収を飢え死にさせようとしている。主はモーセに言われた。見よ、私はあなたたちのために天からパンを降らせる。民は出て行って毎日必要な分だけ集める。私は彼らが私の指示通りにするかどうかを試す。ただし6日目に家に持ち帰ったものを整えれば毎日集める分の2倍になっている。モーセとアロンはすべてのイスラエルの人々に向かって言った。夕暮れにあなたたちは主があなたたちをエジプトの国から導き出されたことを知り、朝に主の栄光を見る。あなたたちが主に向かって不平を述べるのを主は聞かれたからだ。我々が何者なので我々に向かって不平を述べるのか。モーセはさらに言った。主は夕暮れにあなたたちに肉を与えて食べさせ、朝にパンを与えて満腹にさせられる。主はあなたたちが主に向かって述べた不平を聞かれたからだ。一体我々は何者なのか。あなたたちは我々に向かってではなく、実は主に向かって不平を述べているのだ。モーセがアロンに、あなたはイスラエルの人々の共同体全体に向かって主があなたたちの不平を聞かれたから主の前に集まれと命じなさい、言うと、アロンはイスラエルの人々の共同体全体にそのことを命じた。彼らが荒れ野の方を見ると、見よ、主の栄光が雲の中に現れた。主はモーセに仰せになった。私はイスラエルの人々の不平を聞いた。彼らに伝えるがよい。あなたたちは夕暮れには肉を食べ、朝にはパンを食べて満腹する。あなたたちはこうして私があなたたちの神主であることを知るようになると。新約聖書から、テサロニケの信徒への手紙1、新約聖書の374ページです。テサロニケの信徒への手紙1、1章の1節から10節まで。パウロ・シルワのテモテから、父である神と主イエス・キリストとに結ばれているテサロニケの教会へ、恵みと平和があなた方にあるように。私たちは祈りのたびにあなた方のことを思い起こして、あなた方一同のことをいつも神に感謝しています。あなた方が信仰によって働き、愛のために労苦し、また私たちの主イエス・キリストに対する希望を持って忍耐していることを、私たちは絶えず父である神の御前で心に留めているのです。神に愛されている兄弟たち、あなた方が神から選ばれたことを私たちは知っています。私たちの福音があなた方に伝えられたのは、ただ言葉だけによらず、力と聖霊と強い確信とによったからです。私たちがあなた方のところでどのようにあなた方のために働いたかはご承知の通りです。 そしてあなた方はひどい苦しみの中で聖霊による喜びをもって御言葉を受け入れ、私たちに習うもの、そして主に習うものとなり、マケドニア州とアカイア州にいるすべての信者の模範となるに至ったのです。主の言葉があなた方のところから出てマケドニア州やアカイア州に響き渡ったばかりでなく、神に対するあなた方の信仰が至るところで伝えられているので、何も付け加えて言う必要はないほどです。彼ら自身が私たちについて言い広めているからです。すなわち私たちがあなた方のところでどのように迎えられたか、またあなた方がどのように偶像から離れて神に立ち返り、生ける誠の神に仕えるようになったか、さらにまたどのように御子が天から来られるのを待ち望むようになったかを、この御子こそ神が死者の中から復活させた方で、来たるべき怒りから私たちを救ってくださるイエスです。祈ります。天地の作り主、憐れみ深き全能の神よ、またもやロンドンでひどいテロが起きました。いつまでこのようなことが繰り返されるのでしょうか。たくさんの犠牲者とその遺族のことを思い、また不安におののいているロンドンの市民のことを思って、私たちは今深く心を痛めています。私たちはただ御子イエス・キリストを賜ったほどにこの世を愛したもう、あなたの愛を信じて祈ります。主よ、憐れんでください。神様、どうか世界の指導者たちに断固テロと戦うと息巻くだけでなく、これほどの苦しみを生み出す本当の原因が自分たちの側にないかどうかを深く顧みる謙虚さをお与えください。まず自らの態度を改めて根本的な原因を取り除き、人よりも先に和解への先手を取ることができるように知恵と勇気をお与えください。この世界に頑固な自己絶対化がこれ以上はびこらず、イスラム教徒やアラブ人に対するいわれのない偏見がこれ以上広がることがありませんように、十字架によって敵意を滅ぼしてくださった、そしてすべての人を兄弟姉妹として受け入れてくださった平和の主イエス・キリストによって祈ります。私たちに平和をお与えください。教会に連なる兄弟姉妹お一人お一人のために祈ります。この梅雨時に体調を崩しておられるとも、特に入院して手術を受けられた姉妹を顧み、癒しの御手を差し伸べてくださいますようにお願いいたします。お年を召された方々を力づけ、心を病んで苦しんでいる友を慈しみ、悲しみのうちにある友を慰めてくださいますように、人生の問題で悩んでいる友には良き解決の方向を示してくださいますように、旅行中の友には旅路の平安をお与えくださいますように、外国に滞在中の友と この国に帰留する外国の方々に、あなたの年頃な保護が与えられますように。特に助けを求めてこの国に来られた人々を、あなたが助けてくださるようにお願いします。今週も教会学校の愛する子どもたちと、地域のたくさんの子どもたちを守ってくださいますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々に、あなたの恵みが豊かにありますようにお祈りいたします。今日の礼拝にあなたご自身が終わりまで親しく臨んでくださるように、そして私たち参加者一同に新たな希望をお与えくださるように祈ります。どんな重圧にも持ちこたえる忍耐力をあなたがお与えくださいますように。そしてその力によって家路に就くことができますように心からお祈りいたします。貧しいこれらの感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお聞き上げください。アーメン。これからしばらくの間は特別の場合を除いて、先ほど読みましたテサロニケの信徒への手紙1という、この文章をご一緒に学んでいきたいと思っています。でこれはパウロが書いた最初の手紙とされておりまして、彼の初期の思想や信仰を知るのに好都合でありますし、全部で5章という、そのことも適当な分量だと思います。でさてテサロニケという、これは地名です。ギリシャの地名です。現在のサロニキというところにあたります。今でもヨーロッパで遠くからやってくる急行列車なんかを見ておりますと、サロニキ行きなんて書いてるのが来ることがありまして、ああこれがあの聖書に出てくるテサロニケのことだなと思って懐かしく見ることがあります。で当時はこのテサロニケはローマ帝国のマケドニア州の首都でありました。で交通の要衝でもありまして、大変栄えた港町であったと言われています。でパウロがここに参りましたときは、その時のことは大体使徒言行録の17章に書いてあります。でそれを読みますと、パウロは2回目の伝道旅行、彼は3回にわたってあの地中海地方を広く行き巡って伝道した、伝道旅行第1次第2次第3次というふうに言われておりますが、最後にはローマまで行きまして、そこで殉教の死を遂げるわけですけれども、その2回目の伝道旅行の途中です。で小アジアの、つまり今日のトルコですが、トロアスという港から船出をして海峡を越えて、今はあの海峡はヘレスポント海峡とかなんとかって言うんじゃないでしょうか、その海峡を越えて初めてギリシャに渡り、そしてフィリピというような町を経てテサロニケに到着する。それはだいたい49年頃のことであったろうと言われています。で滞在は約4週間に及びました。でその間彼はたびたびユダヤ人が集まっているシナゴーグへ行きまして、ユダヤ教の街道ですが、そこに行ってそのユダヤ人の人たちを主に相手にして論じ合います。そしてイエスという方こそ旧約聖書に予言されているメシアである、救世主である、 そういうことを説くわけですね。あるものは、パウロの言葉を受け入れます。しかしそうでない人もたくさんいた。でかなりの数の主だった婦人たち、これは使徒言行録の17章の4節に出てくる言葉ですが、女性の方々が、まず信仰に入るというケースが多かったようです。他の使徒言行録の他の箇所を読んでも、そういうことがたびたび書いてあります。でこのテサロニケでもかなりの数の主だった婦人たちがパウロの教えを受け入れてクリスチャンになります。しかしユダヤ人たちはそれを妬んで、これは五節に書いてある言葉ですが、ユダヤ人たちはそれを妬み、広場にたむろしているならず者を何人か抱き込んで暴動を起こした。そういうふうに五節に書いてあります。でこれはその混乱に乗じてパウロを捕まえる、そして民衆の前に引きずり出してやっつけるという、そのつもりがあったからであります。でこの危険が迫っているということを察知したパウロの支持者たちは大変心配いたしまして、夜のうちに、これは十節の言葉ですね、直ちに夜のうちにパウロを逃がします。つまり夜逃げです。でパウロのテサロニケ伝道はですからある意味では失敗に終わったと言ってもいいと思います。その後で彼はベレアとかアテネとか、昨年オリンピックが行われた有名な都ですね、アテネとかそういうところによって50年の秋ごろにコリントの町に到着いたします。でコリントというのは港町で風気があまり良くないんです。コリントに行くことは誰にも勧められないということわざがあるぐらいに風気のあまり良くない港町でしたが、彼はここに1年半ほど腰を据えて伝道いたしました。でその時彼はこれまでもずっとテサロニケの人たちのことを気にかけていたんです。自分は夜逃げ同様にして逃げ出してきたけれども、あの時信仰に入った人たちはあれからどうしているだろうか、ぜひ会いに行きたい、この目で無事を確かめたい、そう願っていました。でそのことはこの先ほど読みましたテサロニケの信徒への手紙の中に出てきます。2章の17節そこにこう書いてあります。兄弟たち、私たちはあなた方からしばらく引き離されていたので、顔を見ないというだけで心が離れていたわけではないのですが、なおさらあなた方の顔を見たいと切に望みました。だからそちらへ行こうと思いました。ことに私パウロは一度ならず行こうとしたのですが、サタンによって妨げられました。でこのサタンによって妨げられたという言い方はちょっと特異な言い方ですけれども、うまくいかなかったということですね。要するにぜひあなた方にもう一度会いたい、そしてその無事をこの目で確かめたい、あれからあなた方はどうやって生きてこられただろうか。でそう思ったんですけれども、なかなかそのチャンスがない。そこで3章を見ますと、3章の1節にもはや我慢できずって書いてあります。我慢ができなくなった。そして様子を探るために若い弟子のテモテという人をテサロニケに派遣したのです。ご苦労だけれども行ってきてくれないか、 テサロニケの人たちが元気でいるかどうか、それをちょっと見てきてもほしいと、そういうふうにこの若い弟子のテモテにお願いをします。でそのテモテが吉報をもたらしてくれたんですね。で3章の6節を見ますとこう書いてあります。ところでテモテがそちらから私たちのもとに今帰ってきて、あなた方の信仰と愛について嬉しい知らせを伝えてくれました。またあなた方がいつも好意を持って私たちを覚えていてくれること、さらに私たちがあなた方にぜひ会いたいと望んでいるように、あなた方も私たちにしきりに会いたがっているということを、いることを知らせてくれました。嬉しい知らせだったんです。でこの報告を聞いたパウロは喜びを爆発させます。で9節にはこう書いてあります。私たちは神の御前であなた方のことで喜びにあふれています。この大きな喜びに対してどのような感謝を神に捧げたらよいでしょうか。喜びが爆発した。だいたいテサロニケの人たちというのは前からよく知ってた人たちというわけではありませんでした。旅の途中で出会った人々です。そしてわずか4週間ほど生活を共にしただけで、しかもこれからはまた別々に暮らしていかなければいけない、まあいわば縁の薄い人たちです。でその人々が信仰を守って生きていると、そう聞いただけでなぜこんなに喜びにあふれるのか、不思議に思う方もいらっしゃるかもしれません。そんなに喜んだのは なぜだろうか。で私は今日はそのことを中心に考えたいと思っています。でこれはキリスト者の生き方の根本的な特徴だと思います。パウロに限ったことではありません。で私たちがこの教会で出会う一人一人の人、あるいは他の外国へ行ったときに、同じ信仰を持っているというだけで本当に優しく親切に受け入れてくれるたくさんの人たちのこと、そのことを考えるときに私たちにはこの気持ちがよくわかります。でかつて留学生としてドイツに滞在していた時のことですが、そこに大変優しい寮母さんの寮に暮らしていたんですけれども、学生寮に暮らしていたんですけれども、寮母さんがいました。ブラウンさんという名前の初老の大変美しい婦人でした。でその人が学生たち一人一人のことを本当に優しく面倒を見てくれたんですね。そして彼女は学生たちと街で会ったりすると本当にそれを喜ぶんです。でドイツ語でなんて素敵なんでしょうって言うんですが、Wie schön って言うんです。なんて素敵なんでしょうって。で、あなたとここで偶然会えた、なんて素敵なんでしょうつって、それを喜ぶんですね。ところがある日彼女が汽車の中で一人の学生に会いました。なんて素敵なんでしょうって、例によってそのブラウンさんは喜んだんですけれども、今どちらからいらしたのってその学生に聞きました。で学生が言うには、実は私のおじいさんが亡くなってお葬式に出て帰ってきたところですって言ったんですね。そしたら、まあなんて素敵なんでしょうって つまりこれは一口話みたいにしてその寮でみんなに伝えられていた話なんですけれども、ブラウンさんという人のことをよく表しているとみんな言っていました。でつまり相手のその学生のおじいさんが亡くなったっていうことは悲しいことに違いない。だけれどもそのことにはあんまりこう急に反応できなくて、その学生とそこで偶然会った喜びがまだ持続しているということだったらしいんです。なんて素敵なんでしょう。一人一人の人に対して彼女はそういうふうに言っていました。出会いを喜ぶ、共に生きているということを喜ぶ。で、私たちの日本でも例えば一期一会とか袖振り合うも多少の縁とか、そういう言い方があります。しかしそれよりもずっと重い意味でキリスト者が出会う人との出会いを喜ぶとき、それは私たちの間には断ち切ることのできないような尊い結びつきが神様によって、あるいはキリストによって与えられているということを信じているからです。これはパウロに限ったことではない。私たちにとっては行きずりの人といえども決してどうでもいいような存在ではないのです。どんな人でも私たちにとっては大切な存在なのです。で、主イエスはある時に、すべての律法の中で第一に重要なのは心を尽くし魂を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいという、あの申命記六章の言葉ですね、そういう戒めであるということを言われました。自分が中心なのではなくて神様がすべてのことの中心なのだ、そういう意味です。しかしそのことを言われた後ですぐイエス様はレビ記の19章の18節を引用なさいまして、自分自身を愛するように隣人を愛しなさい、隣人を愛しなさい、そう言われました。これが第二の戒めである。で、この第二の戒めも第一の戒めと同じように重要である、そう言われたのです。自分だけが中心なのではない。神はすべての人に自分自身と同じくらい大切なものとして隣人を、他者をお与えになった。これがキリスト教的な生き方の根本だと思います。神はすべての人に自分自身と同じくらい大切なものとして隣人を、他者をお与えになった。で、このことが私たちに本当に信じられたときに、私たちは悪しき自己中心主義から解放されます。で、私たちは自己中心主義から解放されなければなりません。で、それが聖書の一番大事なメッセージだと私は思います。ですからこのテサロニケの手紙を書いたパウロは、あのフィリピの信徒への手紙ではこういうふうに教えています。2章の4節ですが、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。自分だけが中心にいるわけではない。それからローマの信徒への手紙では、これは12章ですけれども、彼はこう言っています。尊敬を持って互いに相手を優れたものと思いなさい。 出会う人、その人を本当に尊敬しなければいけない。で、その人が優れた方であるというふうに思わなければいけない。たとえそうでなくてもそう思うべきだと彼はそう教えています。尊敬を持って互いに相手を優れたものと思いなさい。そしてその後で決定的な言葉を語りました。つまりこれは12章の15節ですが、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。で、他者というものは私たちが出会う一人一人の人というものは、私たちにとって本来喜びも悲しみも共にするために与えられたかけがえのない人たちなのです。で、ここでちょっと目を別の方に転じてみたいと思いますが、大江健三郎さんという作家がいます。あの人がある時こう言われたことがある。キリスト教では他者のために祈る、他の人のために祈る。自分はそのことに深く胸を打たれます。で、これは前に私が働いておりました東京女子大学で彼を講演のためにお迎えして、そしてその時の講演も非常に感動的な話だったんですけれども、皆さんよくご存知のように彼には重い障害を持って生まれてきたご長男があります。で、その方が生まれてきて以来、彼は祈りとしか言いようのないものが自分の心の中では絶えず動いている。自分はクリスチャンじゃないから祈りについてはわからない、でも自分のそういう気持ちは祈りとしか言いようのないものだというふうに言われて、そしてその話のついでに、キリスト教では他者のために祈る、自分はそのことに深く胸を打たれる、そう言われました。私はこの彼の鋭敏な感性に敬意を表したいと思います。他者のために祈るということこそキリスト者の生き方の根本にあることだからです。で、私たちがよくあなたのために祈っていますと言います。病にいる人、苦しんでいる人、いろんな辛さを経験している人に出会った時にあなたのために祈っていますと、そう言います。で、これは単なる外交事例とかあるいはお上手というようなものではありません。私たちが他者のために祈るのはそれ以外に生きようがないからです。それ以外に何と言えばいいでしょう。苦しんでいるあなたも私もあの主イエスキリストの神の恵みの中に生きていると信じています。そういうことでしょう。あなたのために祈っている、私たちがそういうのはそれ以外に生きようがないからです。で、パウロがあのテサロニケの人たちのことを聞いてあれほど喜んだというのはそういうことなんじゃないでしょうか。で、そのこととのつながりで最後に申し上げたいと思いますが、パウロは テサロニケの信徒の人たちが、忍耐している。3節に忍耐という言葉が出てきます。忍耐していることを大変高く評価しました。3節を読みます。このような苦難にあっていても、この1章の3節ですね。あなた方が信仰によって働き、愛のために労苦し、また私たちの主イエス・キリストに対する希望を持って忍耐していることを、私たちは絶えず父である神の御前で心に留めているのです。でこの忍耐と、テサロニケの人々の忍耐ということを彼は大変高く評価しました。でそのことに私は最後に目を留めたいのです。忍耐という言葉は、でこの手紙はギリシャ語で書かれたんですけれども、ギリシャ語ではヒュポモネーと言います。ヒュポモネーと言います。ヒュポというのは何々の下でとか、何々の元でとかっていう意味の接頭語です。ヒュポモネー、このモネーの方はとどまるという動詞から来た言葉です。ですからヒュポモネーというのは本来何か重圧に押しつぶされるようなことがある。しかしそういう重圧のもとでもじっとそれに耐えて持ちこたえる、そういう意味です。いかなる重圧のもとでもじっと我慢してそれに持ちこたえる。でテサロニケの信徒たちが、そのように忍耐しているということをパウロは知って本当に喜んだのです。でそういうことができたのはなぜか、それは主イエス・キリストに対する希望を持っていたからです。でこの一章の3節にある言葉、もう一度読みますと、私たちの主イエス・キリストに対する希望を持って忍耐している、そう書いてあります。つまりよみがえられたあの復活の主が一緒にいてくださる、どんな時にも復活の主が一緒にいてくださる、そのことを信じて希望を持つ、その希望を持った時に初めてどんな重圧にも耐えることができるというのであります。あれから2000年経った今、私たちもさまざまな重圧に押しつぶされそうになっています。テロのニュースなどを聞くたびに、私たちの世界は一体これからどうなるのかという不安を感じないわけにはいきません。私たちの今の世界は不安に満ちています。そしてしばしばどうにもならないんじゃないかという気持ちに誘われます。それが重圧となって私たちを押し潰そうとします。しかしその重圧のもとで復活の主が私たちと一緒にいてくださる、その重圧に押しつぶされないようにじっと忍耐して持ちこたえる、それが私たちに与えられた生き方だと思います。テサロニケの信徒たちと同じようです。主イエス・キリストに対する希望を持って忍耐している、私たちもそのような生き方をしたいと心から願います。祈ります。神様、私たちに忍耐を教えてください。 いかなる重圧が私たちを押しつぶそうとしている時でも、その下でそれに耐えて決して希望を失わず、投げやりにならず、復活の主が私たちと共にいてくださることを信じて、希望を持って耐えていくことができますように、私たち一人一人にそのような力をお与えくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の419番。